メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は、前回の放送につけ、引き続き自己肯定感についてお話ししていきます。前半は、自己肯定感が高いというのはどういう状態なのか、後半はなぜ自己肯定感が高くなるのかについてお話ししていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは早速本題へと進んでまいりたいと思います。前半まずは、自己肯定感が高いっていうのはどういう状態なのかについてお話ししていきます。そうですね、自己肯定感が高いっていうのは、自分の目の前で起こった物事に対してポジティブに捉えられるっていうことですね。それはたとえ自分にとってその目の前では良くない出来事ですよね。ネガティブな出来事であったとしても、それを、ただただ悪いことであるっていうふうに捉えるのではなくて、そこから何が、これは何を自分に気づかせてくれるためのイベントなのだろうかみたいなね、学び、その失敗、ネガティブな出来事から何を学べるのだろうかっていうような、思考の持っていき方というのか、意識の方向というのか、そういうところに、意識を持っていけるのかどうかっていうところですね。例えばスポーツの試合とかで自分が負けてしまったねっていう時に、ただ負けて悔しい、最悪だみたいな風にこう終わるのではなく、ここで失点したのはなぜなんだろうかとかね、ここまではリードしてたのになぜここで逆転されちゃったんだろうかとか、その原因を追求したりとかね、それでこう自分がミスし、自分のミスで、失点につながったり、試合に負けてしまったりっていう風になった時に、ただただ、自分が負けたからダメだったみたいな風に思うのではなくて、なんで負けたのかなっていうところに着眼できるかどうかです。なかなかね、その試合直後とか、その目の前に何かが起こった直後っていうのは、そのようにこう考えられるのはすごく難しいんですよね。やっぱりどうしてもその人間ですのでね、僕よく言うんですけど、人間なので、そんなこう簡単に、自己肯定感が高いからと言ってね、その目の前で起こったネガティブなことをポジティブにいきなりひっくり返せるっていうことはなかなか難しいです。多分できないと思います。ね。なので一瞬はネガティブに揺さぶられるんですよ。ネガティブにエネルギー持っていかれるんですけども、その後ですよね。その後に、違うぞ。ここでへこんでる場合じゃないぞっていうところですよね。そこで、分析を始められるかどうかなんですよ。これはな、何なんだこれはみたいな。なぜこれが俺の目の前で起こるんだみたいなね。なぜ私の前にこういう出来事が起こるのみたいな感じですよね。 それでこれは何をこう私に伝えようとしているのかしらみたいな、うん、これは何のメッセージなんだっていうふうに考えられると、だんだんそのなんていうんですかね、その目の前で起こった出来事の、なんていうのかな、イメージというのか、こうエネルギーに染まることはなくなってくるというのか、うん、その着眼点が変わってくるので、なぜそうなったんだろうかっていうところに、着眼すると、そこの起こった物事からヒントを得て未来につながっていくんですね。なので、考える内容が未来に考え、未来に行っちゃうんですよ。エネルギーがね。なので、未来のことなので、まだ何も起こってないので、どっちにでも、エネルギーを傾かせることができるって思ってもらったらいいかなと思います。ポジティブにも傾くし、ネガティブにも傾くんですね。ってなった場合、ポジティブに傾けようよっていう話なんですよ。で、自己肯定感が高いと言われている人たちはそれができてるんですね。うん。なので、その自分の目の前で何か嫌なことが起こったとしても、いやいや待て待てっていうね、うん、最初あれですよ、すごくこう苛立ったりとかね、怒ったりとかっていうことはあるんですけど、その時間がものすごく短いって思ったらいいかなと思います。それで、まあ前回話した自己肯定感が低いっていう状況にある人は、それをこうずるずると引っ張っちゃうんですよね。うん、引っ張っちゃって、そのネガティブなエネルギーから抜け出せない状態になってるんですよ。うん、で、自己肯定感が高い人は、そのネガティブなイベントを引っ張ることなく、起こった直後は嫌なんですけども、うん、そこから少し、時間を置くことによって、そこの嫌なことから、目線が未来に移っているので、そのエネルギーの方向が、下降線ではなく、上昇線に上っていくんですよ。うん、でそういう風にして、自己肯定感がこうどんどん高くなっていくんですよね。うん、でなぜ高くなっていくのかっていうと、そうしてる方が楽だからなんですよね、基本的には。やっぱり、ネガティブな状況にいると重くしんどいんですよ。うん、で、自己肯定感が高いポジティブなところにいると、自分が軽くて楽なんですね。うん、この感覚ってすごくこう言葉では説明しにくいんですけども、悩んでる時ってすごくこう重く苦しいと思うんですよね。ネガティブに悩んでる時ですよね。ポジティブに悩むこともあると思うんですよ。ワクワクする時とかね、例えば、遠足の前の日とかね、そういう時はこう同じ悩むっていう言葉を使ったとしても、ワクワク悩むというのがね、何しよっかなとかね、うん、こうね、楽しいことを考えて悩むっていうこともあると思うんですよ。うん、ですけど、多くはへこんじゃってる時っていうのは、意識が過去に向いていることの方が多かったりするんですね。うん、時なんでこうしなかったんだろうかとか、なんであの時こうなったんだろうかみたいな感じで、ただただ悔やむみたいな、うん、っていう風になってる場合は重くなりやすいかなと思ったりするんですね。うん、でそうやってこう悩む思考がこう重くなっちゃってる時っていうのは、やっぱりこう、姿勢とかも前かがみ猫背みたいなね、それでこう呼吸も浅くって、うん、なんとなく皆さん想像してもらえると思うんですけども、ちょっと 歩く時でも地面見て歩くみたいなイメージですよね。うん、でそれが、自己肯定感高い人だとどうなるかっていう と、その逆ですよね。姿勢はこうピンってな、背筋伸びてみたいな。うん、それでこう胸張って、で呼吸は大きくみたいなね。こう、なんていうかね、こう自信満々みたいな。なんかそういうのがこう見て取れる姿勢になっていくんですよね。うん、でなぜそうなるかっていうと、ね、やっぱりこう、自分にこう自信が持てるというのか、なんていうのかな、こう、落ち込みにくくなるんですよね、単純に。うん、こう落ち込む原因がなくなってくるので、うん、こう何事も自分の学びにつなげちゃうので、自己肯定感高い人って。うんね、さっき言ったようにこう、何か起こった時にどうすればいいかなとか、ね、何が学びに結びつくんだろうかみたいな風に思うので、その落ち込む要因がどんどん減ってくるんですよね。うん、でそういうことを考える癖がついているので、思考の方向性がネガティブにいかなくなってくるんですよね。うん、でそうするとこうだんだんね、落ち込む時間がなくなってくるので、単純に。じゃあそうすると、まあちょっと大げさかもですけど、こう上を向いて歩くというのかね、空を向いて歩くというのか、こう視線が上向くんですよね。そうですよね、何かいいこと考えるときって上向いて考えませんかね、皆さん。うん、どうしよっかな、何しよっかなみたいな感じでこう、例えばお買い物行くときとかにね、今日何買おうかなみたいな感じでこうルンルンなときって多分上向いてると思うんですよね。下向きながらなんかこうルンルンな感じってあんまないと思うんですよ。うん、なんかこう思い詰めたときとかね、うん、これどうしようかな、なんかこううーんみたいな感じでこう重く考えるときっていうのは多分下向きながらね、斜め下向きながらみたいな、なんかそんな感じになってるんじゃないかなと思うんですね。うん、なのでそんな感じで、姿勢とかも変わってくるし、あと言動とかも変わってきますよね。うん、自己肯定感低いとちょっとこう出てくる言葉も、ネガティブだったり、後ろ向きだったりするんですけども、自己肯定感高いと、なんていうのかな、こう明るい未来に向かってみたいなね、なんかそういう明るい、言葉が出てきたりもするし、言葉のそのトーンとかも高かったりするしね、軽やかだったりします。うん、で、ありがとうを素直に言える人とかもそうですよね。うん、あと、自己肯定感が低い時の話に僕が言ったんですけど、何でもこう、ありがとうと言えばいいのに、すみませんってこう言っちゃう、ね、ことあると思うんですよ。ね、わかるんですけどね、すみませんってこう言いたくなるのわかるんですけども、それを、すみませんをこう、挟むのではなく、ダイレクトに、ありがとうございますみたいな感じでこう言えたりすると、そこからでも変わってくるかなって思ったりします。うん、ね、そうやって、自分が今どういう状況なのかっていうのをね、観察することができるようになってくると、自己肯定感だんだん高くなってくるんじゃないかなって思います。なので、自分はその物事が起こった時にどういう反応するのかなみたいなね、うん、そういうのをこう観察しながらこう日々過ごしてもらうといいかなって思ったりします。うん、そしたら次後半は、なぜ自己肯定感が高くなるのかっていうところをちょっと掘り下げていきたいなと思います。Thank you. はい、ここからは、後半戦、なぜ自己肯定感が高くなるのかですね。うん。まあ、前半でもこう少し挟んだんですけども、どういう対応をするかですよね。まあ、いろんな物事が、なんていうのかな、こう、とっかえひっかえ、ね、とっかえひっかえ、こう、自分の目の前に起こってるわけで、その時々にどう反応するかですよね。うん。そこの反応の仕方、一つによって変わってくるっていうところがあります。うん。それで、まあ、自信がなくってうまくいかないこともたくさんあると思うんですよ。うん。なんですけども、それを、苦手だから嫌だから、みたいな感じでこう、ね、まあ、逃げることももちろん大切なんですけどね。うん。けど逃げてもいいんですけども、逃げた後ですよね。うん。そこからちょっとこう距離置いた後にどうするのか。ね。ですよ。そこに、目を向けて何かこうできることないかな。ね。そのことに対して自分がこう、改善できるところって何かないのかな。みたいなところで、考えられるのか。逃げっぱなしみたいなね。うん。ただただこう、嫌だから避けるみたいな。うん。まあ、それでもいいんですよ。いい悪いの話ではないんですけども、うん。その時々によって、立ち向かえる状態である時と、そうじゃない時がありますから、ね、まあ、例えば、心にダメージを受けた時なんかは、そのダメージが癒えるまでは、ね、自分が嫌だなと思うところからは、距離を置けばいいと思うんですよ。なんですけど、自分の心の状態がまあいい時ですよね。うん。健全な時というのか、健康な時は、チャレンジしてみてもいいんじゃないかなって思います。うん。成長の定義って何なのかっていうのをちょっとね、考えるんですけども、できなかったことができるようになるっていうことが成長じゃないかなって僕は単純に思うので、うん。いつかこれできるようになりたいなって思うことがまず大事なのかなと思います。うん。で、そういう意識ですよね。うん。意識を持てるのかどうかっていうところです。特に、日常で、疲れてる状態でもなく、まあ普通に生活できてる時に、あ、なんかちょっとこれ嫌だな、苦手だなって思うことに、なんていうのかな、そういうことにこう出くわしたとするならば、うん、今回はちょっとチャレンジしてみようみたいなね、うん、苦手でうまくいくとは思えないけど、ちょっとどうなるかやってみようみたいなね、うん、やってどうなるかっていうのを観察しながらそれにチャレンジしていくっていう風にすると成長につなげられるかなって思います。うん、なかなか難しいですけどね。嫌なことなので。そこまでこう、何?こうチャレンジするときにそんないちいち観察してらんねえよってこう思われるかもしれませんが、まあ、そういう風に、まあ、思えるときにやればいいかなと思うんですよ。うん、そうやってこう思えないときはまだそこに立ち向かう用意ができてないって思ってもらったらいいんですね。うん、なのでそういうのってこういろんなところであると思うのでそこをそのようにこうどうすれば自分が、これをしたら自分がどうなるのかですよね。うん、っていうのをこう観察しながらその物事に立ち向かっていってもらうと。まあ、うまくいかないことが当たり前なのでそういう時ってね、うん、って思うとへこむことはないかなと思うんですよ。それよりもあここまではいけたなとかここからはダメだったなとかね、うん、逆にここまではダメだったけど最後ここはできたなとかね、そんな風な気づきが必ずそういう風に思って行動すると出てきますので、その気づきをもとに次回も同じことが起こった時に それを思い出すことができるので、そうやって思って行動した場合は、うん、そこを、行き当たりばったりに行動してると思い出せないんですね。その過去に同じことがあったにもかかわらず、それで、同じことが繰り返され、自己肯定感、自己評価を下げることになっちゃうんですよ、うん、でまあまあ人間なのでそういうこともありますけども、できるだけこうそれを、少なく減らしていければ、自己肯定感を高くしていけるんじゃないかなって思います、うんうん、でそこの、なんていうんですかね、チャレンジ、チャレンジの仕方っていうのかな、ただただ、当たって砕けろみたいな感じでね、ただただぶつかっていくっていうのではなく、まあね、当たって砕けるのはいいんですけども、どのタイミングで砕けるのかなとかね、俺はどこまで耐えられるのかな、私はどこまでやれんのかなみたいなことを思いながら、そのぶち当たっていってもらうといいかなと思います、うん、そこがこうね、よくこう当たって砕けろの気持ちでいけみたいな感じでよく言われるんですけども、それってただただがむしゃらに突っ込んで終わるみたいなパターンなので、それをすると自己肯定感低くなりやすいので、ただただそこって結果に、フォーカスされやすいのでね、視点がね、なのでそういうところをこうね、観察しながら、うまくいかないの分かってるんだけども、どこまでうまくいってどこからうまくいかないのか、どこからうまくいかなくってどこまでうまくいかなくってどこからうまくいくのかみたいな、そういうふうなことを考えながら、いろんなことをやってもらえると自己肯定感だんだん高くなってくるんじゃないかなと思います。なぜそうなるのかねっていうと、結果にフォーカスしなくなるからです。結果にフォーカスするんじゃなくって、それまでの過程に、フォーカスがいくようになるので、できるところはできるっていうふうに自分は認識できるようになってくるしね。できないことがあっても、これは、こうすればそのうちできるようになるっていうその想像がつくんですよね。そういうことをやってると。今回はダメだったけど、ここをこう改善していくと、多分ここまでいけるんじゃないかな、みたいな感じに思うので、次同じことが起こりそうになった時に、それを思い出せるんですね。あの時こうだったから、ちょっと今回、気をつけてやってみようみたいな風にこう思えるので、そうすると前回よりも今回の方が、うまくいく、領域が増えるというのかね、例えば野球でいうところの、2割だったところが3割になるみたいな、ちょっとざっくりですけどね、そんな感じで成長につながっていくんですね。ね、そういうところを意識できるかどうかにかかってきます。で、そこがこう、意識ができるようになってくると、自己肯定感高いまま維持できるんですけども、そこが、そこに、行くまでというのかな。そのような思考の癖を身につけるようになるまでにちょっと時間かかるかなっていうのはあると思います。それぞれの人の、段階によるんですけどね。そこがこう、数字で表すところの、自分の領域が、そうですね。例えば、マイナス5がもう最悪みたいな感じですよね。で、0が普通で10が最高だとしたら、自分の状態がマイナス3ぐらいの場合だと、なかなか今言ったその、どうやったらこれうまくいくかなみたいなふうにこう考えにくかったりします。どうしてもこう、目の前の 結果だけにフォーカスしちゃうんですけども、ね、それを、まあ、例えばそういうことが10回あったとして1回でもそれが思い出してもらえればいいかなと思います、ね、でそれが、自分の状態が例えば、0以上な場合ですよね、うん、0とかプラス3とか4とかっていうところに自分がいるなと思う人はどんどんそれをチャレンジしてほしいなと思います、うん、それだけの強さがあるはずですから、だからプラス領域にいると思うのでね、そういうところをこう、どんどんチャレンジしていってもらえればいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、それでは、そろそろ時間になりましたので、エンディングの方に向かっていきたいと思います。それではエンディングです、今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました、この番組では皆さんからのメッセージや質問も受け付けています。こんなこと友達に話せないとか誰かに話を聞いてほしいとか、うちに秘めたあなたの心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中での何かが変わっていきます。少しでもあなたの心が軽くなるようにお手伝いできればと思っていますので、ご遠慮なくメッセージお寄せください。あなたからのメッセージをお待ちしております。それから6月の放送の予告なんですけども、6月は、どうすれば下がった自己肯定感を高くすることができるのか、ね、今日の最後の話とちょっとつながるんですけども、そこについてちょっとお話ししていければなと思っています。はい、今日も最後までお付き合いくださってありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。